もっこもこパレード。
アノニマスっていうハッカー集団ですよね。
まあ俗にハッカー集団と言われてるんですけど、あの日本のアノニマスは結構平和的合法的で、あんまりハッキングとかしてないみたいですよ。
ああ、
だいたい海外のアノニマスらしいですね。
やってあのなんかこう国際的犯罪があったりすると、そこの機関に対してハッカー攻撃を仕掛けて、なんかサーバーダウンさせてやるやってる。
そうですね。あとなんかイスラム国のツイッターアカウントを特定して晒しまくったりとか。
あ、イスラム国と戦ってるイメージありますね。
イスラム国、北朝鮮とか、あとソニーですね。
ソニーですか。
ソニーはなんだっけな。なんか個人情報盗んでばらまいてましたよね。
あ、ソニーは北朝鮮やイスラム国と同じような扱い。まあ、トヨタとかもされそうですな。
あとなんか昨日聞いたんですけど、あのイルカ関係、日本のイルカ漁に反対して、結構こまめに日本にサイバー攻撃してる。
アノニマスもいるって
こと、海外のアノニマスですね。
だからもう結局アノニマスっていうのは、でもこう全体的な統括みたいなのはあるんですか？この
あ、なんかないみたいですよ。
俺アノニマスといえばアノニマスってことなんですかね、なるほど。
まあそこまで極端じゃなくて、もう今回とかだと、例えばアノニマスとして、コミケに出てる知り合いがいたというか、まあコミケで知り合ったアノニマスがいて、で彼といろいろ話を詰めて、でアノニマスとして活動している他のメンバーとかも加わってきて一緒にやることになったっていう流れなので、一応こうアノニマスと名乗って活動する人たちが一定の人はいるんですよね。
でも許可がいるわけでもないと。
そうそう、
まあ、考え方の違いそうですよね。別にイルカなんて食べたらいいじゃんと思う人もいそうですし、
そうそう、だからあの何でしょう、アノニマスという名前は使うけど、一個一個のテーマで、あの参加する人もいたりいなかったり、参加しない人もいたり、もしかしたらあの賛同し、こっちのアノニマスのこのイベントは賛同するけど、こっちのイベントは賛同しないみたいな人もいるかもしれないですね。
なるほど。でそれで、カルト新聞とアノニマスが、コンビを組んで、コンビを組んで、
そうですね、コラボっちゃったんですね。
コラボして新宿を掃除しようということですね。
そうそう、はじめはコミケでおしゃべりをしてて、あの日本のアノニマスは結構こう合法的平和的にやってるんだけど、アノニマスってそのハッカー集団みたいに言われて、こう犯罪者みたいなイメージだから、いや、じゃあちょっとこう合法的平和的な遊びを一緒にやりましょうやって言うんで、サイエントロジーのビルの周りでゴミ拾いをするっていうですね、
まあでもそれまでに、新宿駅アルタ前から始めたので、結構な量拾いましたよね。
そうですね、
普通に新宿歌舞伎町の掃除をして、まあ、最後に
まあぶっちゃけアルタ前と歌舞伎町はおまけなんです、
ね、おまけで
サイエントロジーがメインターゲットだったんですけど、
まあ、アノニマスがサイエントロジーはあんまり好きじゃないっていうか、好きじゃないっていうか、
もう
ターゲットっていうのがある
ターゲットですね。
それはアメリカのアノニマスも嫌いなんですよね、そのサイエンス。
むしろアメリカのアノニマスがメインでやって、で日本のアノニマスのサイエントロジーその、ね、批判自体はやってますけど、ああいう何でしょう、直接行動というか、あの現場に出てきてサイエントロジーなんかするみたいなのを日本のアノニマスがやったって話はあんまり聞いたことないですね。
あ、なんかトム・クルーズの出てる映像を使っちゃう、使うなとか言ったとかいうのはなんか記事で読んだりしましたけどね。はいはい、じゃあ普段は別にこう、あ、だからまあ普通にただ掃除しただけじゃなくて、あのいわゆるガイ・フォークスという、
はい、
映画の V4 バンデッタとかで被ってたやつですよね。はい、いわゆるガイ、あの男前って意味のガイの語源になったおっさんのマスクですよね。
おっさんのマスクですね。
うん、みんなだから同じマスクを被って、 ボケの国というか特に何もなかったですね。
子供がちょっと怖がったぐらいのもんでしたね。
ああ
。何語はいねがとか言って
言うからですよ、ね。もうなんか警察とか怒られるかなとも思ってたんですけどね。
まあ警察官とすれ違わなかったですかね。
うん。まあそこそ確かに直接いたら言うかもしれないですね。確かに。
そうそう歩いてるおまわりさんとすれ違ったらなんか言ってたかもしれない。うんまあ、せっかくね今回職質は断固拒否するっていう方針を決めしたにもかかわらず職質はされなかったんでちょっとそれが残念でしたね。
職質でも断固拒否してたらガチで連れてかれますからね。
でも連れてかれる理由もないから連れてかれるのも断固拒否したらどうなんですかね。
ああだからあれになりますね。公務執行妨害になりますね。公務を執行するのを妨害した
って妨害した、うん、それ行かないっていうだけで。
そうそうそう。でもだからねそこまで来ると
押したりとかしなくても、
うん、ただ逆にもうそこまで来ると怪しいから意地でも連れてくるか意地でも見るになるんですよね。そのモードとしてあの基本的にカバンの中身見せないっていう人って見せる人はもうなんか見せるって言った時点で見なくてもいいようなとこあると思う。別に見せないって言った人はやっぱりなんか入ってる可能性があるからどうしても見たがりますよね。やっぱ警察って
平常時に職質ってほとんど受けたことがなくて、
うん、
この車に乗って、
うん、
路上で止まってた時におまわりさんにちょっとみたいに
あれいきなりありますよね。
受けられて中勤とかじゃなくて職質だったんですけど、でもあれでしたよね。僕の車っていつもこう、うん、後ろの席とかにカルト新聞関係の
物
とか下馬文字書いたヘルメットとか、
うん、
急激に積んでるのでおまわりさんもそれ見てこれ後ろ開けると崩れ落ちてきますよねって言うからまあ落ちてきますねって言ったらじゃあいいですって言って見ずに書いたんですけど、たまたま僕その時はね中核派の取材してたんで、
うん、
後ろのトランクに中核派のビラがいっぱい入ってたんですけど、おまわり見ずに行っちゃいましたね。
まあちょっとめんどくさいですね中核派のチラシが出てきたらまあ今のおまわりさんそんな別に
どうですか。普通のおまわりさんだったら、うん、ビラ見て中核派じゃないかとかならない
ですよね。言わないと思いますけどね。
分かんない
でしょ、ね、分かんないでしょ。
中核派って書いてないからね。
まあ逆になんかその西成とかのおまわりさんとかだったら分かるかもですけどね、うん、そんなにもう学生運動の頃だって僕が学生運動最後ですからね。47年生まれなんで。
ああ村さんやったんですか。
やってないですよ生まれた時ですよ生まれた年が浅間山荘事件なんで。
ああなるほど。
だから15歳だって60歳ですから、
うん、
もういよいよいないでしょ、
ね、学生運動、まあ、学生運動ねやってる人はいるんですけどね、
うん、
今の学生でもね
いますよね。びっくりしますよね、うん、僕大学の時もいましたもんね。
おまわりさんも知らないだったらちょっと問題ありますよね。
ああまあそう習うのかな。でも
せめて角丸中核ぐらいは知っといた方がいいんじゃないかと思いますけど、うん、
あの角の意味がねめんどくさいですよね。ま丸がマルクス丸か。
そう
あんなの空で言えないですしね。そうそうなんか長いやつ中核派角丸派
だからね。結構僕の車はあれですよね。そういうビラ以外にもこう、うん、下馬文字で下馬文字が書いてあるヘルメットとか常に積んでますから、
ねうん、奥さんが書いてるやつでしょ。
そうそうそう。打倒原理とか書いてある。
この間なんかいろんなフォントを紹介する番組かなんかで下馬文字が紹介されてたらしいけど、
あれ昔からねあるんですけど ね文字数が少なくてあんまり使えないんですよ。
まあ分かりやすい可愛い字ですよね。
そうそう。
よく一番似てるのが電波屋敷ってあるじゃないですか。自分の家にやたらとこうペンキで文字を書く、
はいはい、
ああいう時の文字よく似てる。
雰囲気は似てるけどね違うんですよ書体としては。
ちょっと違うんですよね。
下馬文字はねもともとガリ版で味ビラを作ってた時代の名残と、 あのガリバンのテイストプラス、うん、あの略字なんですね、中国の簡体字みたいなものを、うん、もどきなんですけど、
それを取り入れて、高速道路の文字とかにちょっと近いのかもしれない。読みやすさ重視の省略文字なんですね。
そうですね、うん、でこうなんかやっぱりちょっとこう煽る感じがありますよね。
僕もその古事記大百科って本出した時と、ホームレス大図鑑って本出した時にビラ巻かれたので、ガリバンの、
はいはい、まあ、ガリバン時代なんですか。
ガリバンだったと思いますけど、まあ分かるんですけど、バラバンスっぽかったですけど、僕現物持ってないのでファックスで。
あ、じゃあやっぱ下馬文字だったんですかね。
それ下馬文字っぽかったでしょ。なんか家にデータありますけどね。
だって左翼でしょ、左翼団体でしょ。
そうです、
あ、じゃあ
真っ赤っかですよね。
いやね、下馬文字面白くてね、僕なんだっけ、あの成長の家系の、はいはい、あのその昔の右翼学生の、うんうん、アジビラを見せてもらったことがあるんですけど、あの菅野保さんに見せてもらった、
はい、あの話題の、
そうそう。したらね、やっぱり下馬文字なんですよ、文字が。うん、右翼なのに、うん、あの文化はね、左翼の真似してるんです
よ、うん、分かりづらいですよね、あそこら辺
が。そうそう、分かりづらいの、パッと見がね、うん、下馬文字だから、左翼のビラ、アジビラと思うとね、うん、内容は右翼だったりするんです
よ。日本会議っていう、まあとても大きいのに意外と知られてない宗教があって、宗教団体って宗教組合、
宗教団体ではないですね、いろんな宗教
の寄り合い所帯みたいな、
うん、でまあ、中心メンバーが元清張の家の
出、ね、
の人が多いっていう、ね、
でそれがまあ学生運動の頃頑張ってた人が、頑張ってた右翼が多いってことですかね。
それがその学生運動を、右翼の民族派の学生運動を煽ってたのが当時清張の家だったん
ですね。はいはい、清張の家。
そうで、清張の家系のそういう学生組織の流れの人が日本会議の中心、
でこれがまた今の清張の家と同じかというとそうでもなく、
今の清張の家はね、あの昔の清張の家の熱心な人たちに言わせれば、うん、エコ左翼だと
ってなるんですよ ね。
原発反対だの、安倍政権反対だの言って、
まあ、ひっくり返ったもんですな、それは。確かに、
まあ、3代目の今日 総裁がね、うん、初代とはなんかだいぶ違うっていうことでそう言われてますけどね。
まあだから、まあちゃんと把握してる人なんてあんましいないと思いますけどね。みんな森友学園はわーって話題になりましたけどね、
うん、日本会議もね、去年はだいぶいろんな人が便乗して本ね出して、うん、してたんで、名前自体は知れ渡ったんじゃないですかね。一般の新聞にも載りましたし、
ね、ただまあ分かりづらいですよね。
分かりづらいですね、
うん、だから流行んないですよね、多分。こうホームみたいにバーンって分かりやすく悪役って感じじゃない
の。なんかね、なんか日本会議の人たちとか審判とかがまたそれぞれで別、それぞれのテーマごとに別の団体、うん、作ってそこで活動したりするときは日本会議の名前出てこないわけですよ、
うん、
でそういうのがいっぱいぐちゃぐちゃある上に、うん、別にこうそれを謀略組織みたいに日本会議が全部裏で操ってるとかいう感じでもない、
でもない。
ちょっとアノニマスっぽいですよね。
あ、なるほどね。
緩やかなネットワークでね、
うん、だって伊勢神宮とかも入ってるようなそんな感じですもんね、うん、
だから結局ほらアノニマスも一時期はね、発火集団とか言って、うん、あのスポーツ紙なんか出したことありましたけど、うん、最近もそういう言い方でいちいちニュースになったりしないですもんね、
うん、なんで
だからこうぼんやりしてて、なんでしょう、こいつらのがこんな暴力やってるみたいな話がなかなかないからじゃないですかね。でもあれして、あのなんか人づてで聞くところによるとですね、
ええ、
最近ニュースにもなった、あの某お役所のダウンとかも、うん、実はアノニマスらしいんですけど、
ハッカー集団、
そうそう、あのアノニマスっていう名前を記者発表とかで言うと、うん、彼らの宣伝になっちゃうからっつって、
なるほどね、
結構発表してないケースがあるらしいんですよ、
うんうん、なんか昔僕がデビューして仕掛かりの頃とかってデータハウスって出版社でよく仕事してた時は、もうやっぱ一番流行ってたのがハッカーだったんですからね、なんでやってる人いそうですけどね、
うん、
なんか その分かりやすい悪の組織に対してだったら多少悪いことやっても許されるみたいなところがあって、こう、まあ、誰もがヒーローになれるわけじゃないですけど、そういうのそういう感覚があって面白いのかもしれないですけどね。
なんかあれですよね、天柱下すぞみたいな、
うん、
でもね日本のアニマスはなんかやっぱりあれみたいなんですよ、そういうあの非合法な形で正義を振りかざすような感じじゃないみたいなんですよね、
うん、基本的に何してるんですか。
あの僕がいつも見てるのはあれですよ、コミケで、
うん、
あの個人情報を守るために、
ええ、
あのなんか IP を特定されないようなされずにメールやり取りするためのソフトとかの、あの使い方の紹介を冊子にしたやつを配ってたりして
ます。めっちゃいい人たち
だ。地道ですね
、
うん、今回もあのネットでアノニマスの人たちといろいろ打ち合わせをしながら準備したんですけど、その時も結構そういうセキュリティを守れる、あの暗号化して通信できる専用のソフトみたいのを使ってやりましたね。
なるほど。
だからあのお互いもアノニマスなんですよ。
あ
僕も昨日来たアノニマスの人たちのその本名だとかどこに住んでるだとか、うん、まあ、そういうのは全然知らない。
ああそうか。だから僕もだからアノニマスとして昨日は活動、一昨日か、
ええ、
活動しちゃったことだから少しアノニマスなんですね。
そうですね。まあ、僕なんかサイエントロジーの人にね、お面かぶってんのに藤倉さんですよねって言われたんですけど、うん、まあ、
僕もバレましたけどね。
ガンとしていやアノニマスですって言い張りましたけどね。
僕はカルト新聞入ってないからむしろアノニマスですだね。カルト新聞入ってないって通じないですからね、あの向こうの宗教団体で何言ってんだこいつって顔されて、あとあの普通 のお客さん、イベントのお客さんにはなんか村さんかわいそうだよねみたいな扱いされる、ね、かわいそうじゃねえよ別に
別に入りたかねえよ手巻き惜しみを
てか、ね、まあまあね、あとなんていうの、あのあれってでもね、すごい新聞文化の人たちなんですよね、その、 あの記者が朝日新聞付けの記者とかっていうことじゃないですか、要は、うん、だからカルト新聞付けの記者っていうイメージがある人はだからカルト新聞付けの記者になれなくてかわいそうってなんだけど、あのそもそもどこどこ付けになったことがないから、
永遠のフリーランス、
永遠のフリーランス、ね、そうそうそう、
ちょっとあのそんな村田さんのスタンスを踏みにじるためだけに村田さんを記者にしちゃおうかと
記者って記者ではあるんですよ、多分書いてはいますからね、あのどうなんだろう、
あだからメンバーではないって、
うん、メンバーではない
と。あ、でも新聞ってほらあの雑誌と違って、フリーランサーにあの例えば朝日新聞の記者ですとか名乗らせたりしないと思うんですよ。
基本はないですよね。
だから記者かあの、
うん、
外部のライターというのかな。
そうですね。まあただ新聞は特にないかもですね。でも、うん、ただ新聞経由のなんていうんだろう、いわゆる週刊朝日だったらありだったりとかもする。フリーランスもあったりするので、
うん、そうですね、
うん、この辺が曖昧ですけど、
うん、
確かに新聞って記者とカメラマンがいてトラブルを起こしてなんかあのなんていうんだろう、事件直後に行くから結構まっすぐ行くから揉めるんですよね、
うん、なんかその現場の人と、
現場の人とそのなんていうんだろう、データ自体もうなんかシンプルなデータを取りに行くじゃないですか、やっぱ新聞記者って、
はいはい、
その週刊誌とかは後からテレビとか新聞の後からの続報になってくるんで、うん、深い内容が必要になってくるし、
まあ、あの時間かけて交渉したりもしますからね、
あと違う視点も欲しくなってくるんですけどね、うん、やっぱり新聞はすぐ欲しいので、
うん、まだみんながイライラしてるところにバッと来て
もね、バッと行って写真バッバッバッて撮るからわーって喧嘩になるんですね、大体。
この間どこでしたっけ、どっかの通信社でしたよね、あの玄関蹴っ飛ばしてったのが、
あー、あれはどこだったかな、
共同でした、
共同通信だよね
さ、ああいうイラつき方自体しないです
よね、しないですよ
我々はね、
うん、あれはだから断りやがっての目線ですもんね、
うん、 まあ、あとやっぱりほらなんかありきたりなコメントでもとにかく取ってこなきゃいけないみたいな指令を受けてやってるから、彼らも切羽詰まってるじゃないですかね。
あんまりピンポンやんないですしね、フリーランスだと。
ピンポン、まあ、やんなくはないけど、もうちょっと効率、なんだろう、時間はかけるけど確実に聞けるやり方しますね、うん、僕がよくや地方とか行ってよくやるのは床屋に入る。
ああなるほどね、それはいいですね。
ちゃんとお金払って髪切ってもらって、うん、そうするとまあ嫌でも30分ぐらい会話できるんで、うん、でね、向こうもほらお金払ってお客さんとして来てるから、
うん、
邪険にもしないし、むしろペラペラ喋ってくれる。
確かにね、商店のおばちゃんとか意外と話してくれたりしますけどね。まあいい加減なんですけどね。
だからあれじゃないですか、週刊誌の記者とか、うん、まあ、飲み屋行って おしゃべりしたりとかもするじゃないですか。
しますね。
ああいうのは本当に大事なんですよね。
うん、あのね、尼崎の住田容疑者のやつとかも結構ね、飲み屋で話聞いたりしてましたもんね。はいはい、まあ、というアノニマス
やったんですね。アノニマスの話あんまりしてないですか。大丈夫
そうか、もうちょっとしましょうね。で結局掃除をして、
掃除をして
サイエントロジーのところまで行って、
サイエントロジーの前を通りながら、うん、こう写真撮ったりして、教団の人もなんだなんだって感じで出てきて、でもまあ何するでもなくゴミを拾いながら通り過ぎて、それを3周ぐらいしたんですよ。
3周ぐらいまあ鬱陶しかったと思いますよ。
で3周ぐらいして、うん、から今度ちょっと30分ぐらい時間空ければ、
うん、
彼らもまた油断するんじゃないのかなと思って、で、うん、ゴミ拾いやってる時にサイエントロジーの施設の中で短編映画の、
うん、
上映を やってて、その
なんか
無料チケットがゴミとして捨てられてたんですよね。
1枚で5人まで見られますみたいな。
そう、それは2枚捨てられてたんで、まあゴミとして回収して、で30分ぐらい置いて油断したところにまたゾロゾロと行って、今度は、うん、あのゴミのようにトングでそのチケットをつまんでですね、教団の人に見せながら、うん、映画を見せてくださいって言ったけど、まあ案の定ですね、本当まずいんでやめてくださいみたいな感じで、
まあ、なんて言うんだろう、すごくよくできた対応でした ね、
そうですね、
その柔らかい対応なんですよ、怒らないで
下手に出た感じ
で、ね、でも勘弁してくださいよっていうノリを常に続けるってね、幸福の科学とか、あなたたちのせいでね生徒たちが怯えてるんですよとか、それ同じことずーっと言ってくるっていうね、
お前が怯えてるだけじゃねえかみたいな、
だからそうなったら当然言い返したりとか、なんか柔軟性がなくなるんだけど、まあちょっと勘弁してくださいよ藤倉さんとか、あれはねうまいというかね、どうしようもなくなるんですよね結局こっちも、ね、
どうしようもないし、あのなんだろう、そのやり取りがあんまりネタにならない、
うん、そうなんですよ。でそれを例えば V にとって見せても、こっちが大人げないバカにしか見えなくなる、だからやっぱさすがアメリカさんのカルト団体は、
そうですね、
対応がうまいよねって。だから下手そうな人がいるけど、やっぱうまい人が出てきますもんね。
あれね、広報の人です。
広報なんですか。
僕何度かやり取りして
る。ああ、まあなんか賢そうな感じですよね、確かに、
うん、でもアノニマスの人たちも楽しんでたみたいだし、
うん、
でゴミ拾いは何でしょう、別にデモとかじゃないんで届け出もいらないし、
うん、
まあ、あんまり大人数だったら違うんでしょうけど、
まあでもいいんじゃないですかね、ハロウィンの季節とかいいんじゃないですかね、やったら、
うん、で一応サイエントロジーに対してもね、そんな無理やり中入ったりもしないで、
ね、
こう非常に紳士的に合法的にやりましたんで、
信濃町とかも掃除したいところですけどね。
信濃町もやりたいですね。アノニマスの人たちがこう創価学会とかに対してどのぐらい乗ってくれるか。
そうそうそう、信濃町そんな汚くないって言って、うん、ほとんどゴミ落ちてない。歌舞伎町なんかでも綺麗になったなとは思いましたけどね。まあでも言ってもまだゴミありますもんね、
う
ん、
まあ、ありましたけどね。でもやっぱ昔に比べたら、
いや全然綺麗ですよね、
うん、だって今回ゴミ集まったけど、
うん、
結 構その道の隅っことか、
うん
ね、道端の立て看板の下とか、
そうそう、
もう無理やり拾った感じでしたもんね。
しかもなんか、まあ、ちゃんと整理してあれてるゴミって言い方もなんですけど、まあ、もう今都内にゴミ箱がないですからね、うん、ほとんど一切なんで、そのまあゴミ箱があれば多分そこ捨ててたんだろうけど、そのまあ例えばマクドナルドの袋とか、うん、もうどうしようもなくて置いてるぐらいの感じのものが多かったですね。
そうですね。あとまあタバコの吸い殻が多
かったんで、ね、あまあね、喫煙者
ね、喫煙者好きの僕としては、喫煙者が好きなわけじゃない、タバコが好きなだけ
で、うん、ね、喫煙問題に関してはね、この直後、あ、言い忘れましたけど、今こう大阪でイベントをやるために自動車に乗って大阪に向かってる途中で喋りながら録音しているので、
は
い、
今透明に
透明ですよね、
はい、
結構車の音がしてると思うんですけど、あれ楽しかったですよね、丸山ゴンザレスさんと3人で
福島
行った時に、ずっとあの後で聞き直したら、ずっとあのガイガーカウンターの音がガカガカビビビガカガカって出て、みんなゲラゲラ笑ってるっていうの緊張感なくなるもんだな。
20キロ圏内で録音してんのに原発の話全然しないで、安室奈美恵のお母さんの話とか
安室奈美恵のお母さん関係ないですからいやでも確かにアノニマスまた組めたら面白いですよね。
ね、
うん、そんなまあそうですよね、アノニマスもまたなんか機会があったら、あのこういうラジオとかも出てもらえるとね、
なんかそうですね、なんかアノニマスロフトのイベントも出たことあるらしいですよ。
ああ、いやなんかカルト新聞となんかコラボして何かやったりしたら面白いかもですね、うん、なんか大阪とかでもやったら面白いと思います。こんな感じのアノニマスとカルト新聞の現場でございました。ではさよなら。
幸せになりたいから、幸せになるためにみんなでずっとずっと幸せになるために信じているのは、ガスト様。